それでは後半の授業に入らせていただきます。ミニ英作演習から参りましょう。今日は10でございまして、49ページをお開けいただきましょう。 used to 出てまいりました。そして、答えの方も26ページをもうご用意いただきましょう。used to 何々したものだった、以前は何々だったと、これは助動詞 would とほぼ同じですね。一時的に何々したではなくて、ずっとそういう状況が続いた、ずっとそういう期間がありましたという恒常的に過去こうだったという言い方になります。 be used to は全く違います。これよろしいですね。Be used to は、何々するのに慣れている。この Be used to の to は前置詞ですから、 to の後ろは名詞。 I am used to living in a big town とか living となります。ところが今この目の前の used to は would とか can とか could とかと同じですね。扱いですから I used to としたら、その後ろは動詞の原型が来ると。ですからこの to は不定詞と同じように考えていただくという、ここが一番、間違いやすいところですけれども、皆さん OK でしょう。さあでは行きましょうか。状況は以前とは変わってしまった。これ決まり文句。Things are not what they used to be。 なんで what they used to be ってどうしてそこが突然来るのと。 what is be 動詞、 what is be 動詞、これが一つの構文になっておりまして、今の s、 今の主語ですから what I am、 今の私、 what you are、 あの時のあなたで、 used to の方が過去ずっとそうであった、その日一日あったじゃなくて、過去ずっとそうであったっていう一定期間のことが、以前っていうのはそっちの方が合うわけですね。ある一時じゃなくて、以前ずっとそうであった過去のその時ですから、 they used to be でございます。同じようにこれを使いますと、彼女はもう昔の彼女ではない、なんと通訳ガイドになったんだよ。大体これはどっちかというと、悪く変化した時に言うっていうのがお決まりなんですね。あんなじゃなかったのよ、ひそひそ話。昔はね、ああだったのよ、ひそひそ話。今はほらーって、どっちかというとそういう変化のことなんですけど、今回はそうじゃないですね。よかったわね、なったのよ、通訳ガイドにっていう、使い方としてはこっちの方がちょっとマイナー系でありますけど。She is not what she used to be.What she was or she used to be ですね。ずっと彼女のことは見てきて知ってるけれども、もう今は違うのよ。Guess what? Guess ってのはどっちか当ててごらんとかって時もありますね。Guess which って手を両方、一つキャンディー入れてどっちだなんて時も、Guess which? 子供さんって、子供さんがパーって手叩いたりして、こっちじゃないとかってやる。ですから、いいって感じです。いい？彼女は、辛かったなったねよって、こういう、guess which。こんな言い方になります。よしですね。これはもうこれで、what sv ですけども、used to の言い方でした。ですから、今はもう、今は違うっていうのは前提ですから。いやー、昔はここは、ビルが建ってたんだけどなーって時に used to って、もし今もビル建ってたら今も変わらないんじゃないって時には、かつてはこうだったって使えないんですよ。 used to be なんとかって時は、今と比べて昔はこうだった、全然違うっていう前提で使っていくわけですから、昔も今も変わらないところに立ってですね、昔はこうだったって、used to を同じ場合は使えないんです。今は違うっていうことをもう意味として相手に伝えるというのが used to でございます。さあ今度は2番、 No matter what, no matter how、いかに何々でも、what が入る場合と how が入る場合とございます。No matter 間接疑問文って感じですね。 what ever とか how ever と同じ意味ですけれども、 ever をつけた方が、口語的だ と解されます。ですから文に書く文語としてはノーマチャー何々って方が、ちょっとお堅い正式な感じが出るかと思います。さてどう弁解しても彼が悪いのだ。 No matter what the excuse is, his excuse is, he is to blame。 まず後半ですけども he is to blame、 これはもうこういう決まりの言い方です。 he is to be blamed じゃないの、それで書いていただいてもちろんいいんです。で本来はそう書くべきなんです。ところが、この英語の中でですね、he is to blame, be to blame。これでもう受け身の意味に出ちゃうんですね。責められるのは彼だ。責任を負わなければならない。負わされるのは彼なんだと。こういう言い方になってます。to be blame で同じなんですけども、to be to blame になってます。続いて、no matter what excuse he makes。名詞はエクスキュースですね。Make excuse とこういう言い方ありますって。 Make an excuse でもいいんですけど、言い訳をする。つまり excuse ずは他動詞、他動詞ですから後ろは目的語名詞がいる。ですから No matter how とはなりません。何の言い訳を、 excuse の後ろは目的語が必要ですから、もし、what the excuse is、 失礼しました。今、make excuse ですね。ですから、make an excuse の名詞のところが what the excuse になっています。上の方は excuse is になっていますが、is がないときにはそのまま、what が目的語。excuse is であればそうなるということですけれども、ごめんなさい。上は excuse が名詞で、be 動詞が is とこうなります。さて、申し上げたいのはですね、ここです。What excuse の what はなんで、excuse の前についてるんだ。上は excuse、これは what は、上の what は代名詞、疑問代名詞。下の what excuse となりますと、下の what は疑問形容詞って言われます。これ what しかこういうふうになりません。どんな、何の言い訳、どんな言い訳と、what が名詞の前について形容詞になっております。ですね。なんでこうなるの？いや、それは make excuse という言い方があります。あるいは he excuse というふうに動詞でとっても結構なんですけれども、他動詞です。ですから、自動詞はありませんから、no matter how he excuse って言い方はない。これですね。で、同じ意味ですけども、代名詞なのか、疑問形容詞かによって、この二つの言い方がありますということです。じゃあ、whatever excuse でもいいの？もちろん同じ。whatever excuse he makes、全く同じです。全く同じです。続いて D でございます。あなたがどんなに心配しても問題を解決できるわけではない。ですね。どんなに心配してもですよ。どのように心配しても手書かないでください。No matter how you worry としますと、マッチがないと、どんなやり方で心配してもになっちゃいます。はい。つまり、how の場合は、今度は how の後ろに形容詞副詞の一語が入るか入らないかで決定的に意味が変わっちゃうんです。入らなければ方法になります。how どのように。how much とか、なんか形容詞、副詞が入ると、程度です。どの程度ですから、how の場合は方法になってしまうか、程度になってしまうか、この違いは、how の後ろに一語入るかどうかっていうことに関わってます。今回は、how much、どんな程度で、どんなに、まあ、たくさん、あなたが心配したとしても、どんなに心配しても、ですから今回は程度になっています。You cannot solve the problem. こういうことになりますですね。じゃあ、How you worry っていう文はどうなるの？ No matter how you worry. あなたがどんなに心配しても、例えば5分おきに帰ってこないからどうしちゃったのかしちゃって、通りの方に出てったり、いや10分経ってもどうしようか駅まで迎えに行ったりとか、そういう方法論になって、心配をどのようにして心配しているかって方法論になっちゃいます。 You worry about ってよく聞くんだけど、You how much、 そこは how much にして You worry about じゃダメかしら。 About it だったら OK です。 How much you worry about 入れるんでしたら About it って it まで入れていただければ、文章としては正しい文章になります。 About だけってことはありえないですね。 How が副詞になりますからですね。はい、ということでちょっとしたことですけれども、この区別ということでございました。では今度は長めの英作文参りましょう。74ページですね。ハンコのお話でございます。で、答えの方もお分けいただきます。10ですから66ページ。ハンコといえばもうこういうお話ということなんで、いつも通り今日は11個、ちょっと1個多いんですけど11個、ではいつも通り回りますですよ。日本人は3種類のハンコを使う。ハンコ、一つは実印と呼ばれている実印です。このハンコの印影、印影ですね、押したところのあの印影は市町村の役所、市町村の役所で公式に登録されている。このハンコは公式な書類や重要な取引、書類や取引のためにのみ、にのみだけにって言うんですね。にのみだけに使用される。法的な本人確認、法的な本人確認のために使用されるときには役所の証明書、証明書を添えなければならない。認め印は主に書き留め郵便なんて言うんでしょうね、書き留め郵便の受け取りに使われ、大抵は文房具店で手に入る安価な既製品である。銀行員は銀行で登録されているハンコで、キャッシュカードを使わずに銀行口座から預金を下ろす、これ11個目です、預金を下ろすときに使用されると。さあ、それではハンコ、これも西洋社会にはないことですからね。まあ、西洋は署名サインでございますから、ハンコはいらないんです。では66ページ、日本人は3種類のハンコを使う、はい、Japanese people、 あるいは The Japanese ですよ、 Use three types of ハンコ or personal seals、 カンマして or ですよ、カンマがあってもなくてもですけど、まあ、通常入れてください、カンマ or personal seals、 はい、シールって言うんですね、シーパーソナルを入れなきゃダメですよ。スタンプはダメですよ。スタンプポンポンと押す、これはあの切手とかポンと押すものですから、切手の代わりにポンと、はい、これでお金払ったと。ハンコはシールなんですね。シールって言ったらあの封筒かなんかにこうシールして貼っちゃう、あのニュアンスでございます。と言いますのも、あの外国でもシールってありますですね。例えばですね、あのアメリカ側の高校生はですね、卒業するときにあの親がちょっとお願いしますってしますと、大統領から手紙もらえるんですよ。私もいただきまして、何年も知らないから、あ、なんか結構いいように返してくれる、なんか俺だけもらったから、とんでもない、誰でもあげれるわけです。誰でも、でその時に言われたのがホワイトハウスから来るわけです、封筒が。なんで中はあの全部印刷物で、君の将来うんぬんかんぬんって、まあ、ありきたりの書いてあったようで、大統領の名前も全部印刷なんですけども、そ の, あの封筒のシールは結構価値あるから、それだけ取っといた方がいいぞなんて言われて、何のこと、金ピカの大きなシールが貼ってあるんです、封で、でそこの上に割りがガッて、あのこういうわしがこう両側でこうなってありますね、アメリカのこの、紋章っていうんですか、それがグーッと上から、それがシールだったんですね。ですから貼った上にこれは公式のものですよって、こう割り印がグーッと押されてあるんです。でミシガン州の州知事なんていうのも、そこも来まして、どんなあの不良防止っていうんですかね、来るんですよ。そこはあの知事がちゃんとこう手書きであります。それもミシガン州にミシガン州の封印がある。これがシールと。だからそういう公式なものなんです。それが日本ではお一人お一人、 一人ずつそれ持ってんの、すっごいじゃん、これはパーソナルシールズっていうニュアンスのことです。一人ずつ持ってんだということでございますね。ですからパーソナルを入れていただこうと、こういうことでございます。一つは実印と呼ばれている。 One is called 実印かまして or a registered seal、 リーガルシールでもいいですけど、まあ普通はまあどうなんでしょう、印鑑登録するあの実印のことですから、 registered seal で分かりやすいと思います。このハンコの印影は市町村の役所で公式に登録されている。 An impression って言うんですね。第一印象、印象、あ、そう、印影、あ、そうなんだ。インプレッション。ハンコを押した後ですね。インプリントとも言います。I-M プリントって書いていただけます。P-R-I-N-T です。P-R-I、プリントの前に I-M。I-N は来ませんからね。まあ当たり前ですよね。パピプペポって発音するときに必ず口を一回結ぶじゃないですか。パピプペポですから、 IN ってことはありえないです。口を結ばないで IN って言ったのは一国党でも絶対できないですから。ですから P の前は必ず M なんです。スペル IM しかありえないです。一旦結んでプッといくわけですね。インプリント、インプレッション、今度あります。母音は何て言うか、サムインプレッション、これでいいんです。サム THUMP、 サム親指のインプレッション、あるいはサムプリント、サムプリントとも言う。これも THUMB にそのプリントをつけていただけます。 B は発音しませんから、サムプリント、これは母音でございます。で、その陰影は is officially 公式にレジスタード登録されている、印鑑登録ですか、あったローカルガバメントオフィス。オフィスを忘れないでください。ローカルガバメントっていうとなんか抽象的な役所っていう機能を表しちゃう感じがします。ですから、オフィス、市役所に、あるいは、まあ、市役所ですね。区役所に。一番下にムニスパオってあります。この言葉は、まあ、新聞ではほとんどこれで出てきますね。ローカルガバメントっていうよりも一語でムニスパオって言います。ムニ、NY の上がアクセント。ムニスパオ。よく出てきます。だからこれ知っといた方がいいです。新聞ではよくこの書き方、ローカルガバメントと同じです。4番、このハンコは公式な書類や重要な取引のため、にのみ、ためだけに使用される。This seal is used exclusively. これがにのみです。だけ。only でもいいんでしょ。only、まあ、意味は同じなんですけども、only っていう言葉も、何々だけっていう、結構だけじゃないんですね。まあ、あなただけとか、何々だけよ。only っていうのは結構そうじゃなかったりするんです。ですから、本当に何々だけ、排他的に、独占的に、こういう意味までなる exclusively、 これが本当にこれ以外はダメなんです。排他的な意味でもう独占的にこれだけなんですっていう、はっきりとものをお伝えしたいときにはこの言葉結構出てきますですね。 exclusively for official documents、 重要な、いや公式なまず書類、そして important transactions、 重要な取引。 documents は papers でもいいですよ。 S をつけて papers。トランザクションはよろしいですね。トランスってのは超えていく。アクション。あなたと私の間を、このアクションがあっち行ったりこっち行ったりというふうにノリを超えてあっちに行きこっちに行く。これは取引になります。キャッシュトランザクションといったら現金取引という言い方になります。ディールズでもいいですよ。ディーリングでもいいですけども。ディールズでもいいですが、まあトランザクションズ。じゃあちょっと覚えておいて損はないですね。数えられる言葉と。今度は右行きましょう。法的な本人確認のために使用されるときには役所の証明書を添えなければならない。印鑑証明のことですね。印鑑証明持ってきてくださいと。場合によっちゃ、なんか身分証明するものも一緒にお願いしますよと。戸籍の標本だなんとかって、ああいう話。When used for legal identification、アイデンティフィケーションが本人確認なんです。ID カード、身分証明書って我々訳してますけれども、本来は本人が目の前のあなたが あなたが名乗っている人であるという本人確認のためのカード、これが本人確認用証拠、まあ、カード、これ身分証明書と我々呼んでますけども、はい、アイデンティフィケーションは本人確認というふうに直訳するとなるわけでございます。 It must be accompanied。 accompany というのは、そうです、くっついてるわけじゃなくて一緒に添えられる、一緒についていく、付き添いって感じでくっついてありません。なんでそんなお友達が言ってるかというと、アタッチという似た言葉があります。アタッチ、 ATTACH、 アタッチ、タッチに AT がつくんですけど、アタッチ、アタッチとスクールって付属学校、アタッチとって言ったらくっついてる。ですからよく説明で、例えばこの本に一番後ろにアタッチとされている紙を使って登録してくださいなんていう説明が本なんかにあります。この一番後ろにアタッチとされているって言うと何を言ってるかというと、一番後ろのところにミシン目が入った紙かなんかで切り取るようになった、これアタッチとされているって言うんです。アカンパニーってのはこの本とは別にもう一冊これで、いや一緒に、じゃあ印鑑登録とないないと一緒にってこう横に並べてっていうことですから、ちょっとした違いですが、これ全然言わんとすることが違います。役所の証明書はガバメントサーティフィケート、まあいろんなお花のお免状とかってサーティフィケートってありますけど、プルーフは軽すぎるんで、プルーフは今回はこれはちょっとダメですね。プルーフっていうのは証明書ってとこまではちょっと、それは荷が重すぎます。サーティフィケート。続いて認め印は主に書き留め郵便の受け取りに使われる認め印、みんなにオアがありません。これは英語で言う概念がないと。認め印の郵便ですとか、ちょっとハンコくださいって宅急便ですって。これは特にアメリカとかありえないでしょうね。宅急便です。お隣どこですか？お隣？あの山のさ、あそこ、ちょっと見えないけどなーって、教授にどうかなーって宅急便成り立ちませんですよね。ですからその文化がないんで、言うに言えないんですけど、説明するしかないってことで書かれてません。でも何か言っときにはどうすんの、もしという時にはアンインフォーマルシール、なんかものすごく漠然としてます。プライベートシール、アンインフォーマル、アプライベート、こういう言い方でどういう意味よって、早速どっちみち説明はしなければいけないんですけども、言うとしたらそんな言い方。is mainly used when they receive registered mail。 これに書き留め郵便、 registered mail、 registered mail はポイントは監視がありません。 furniture と同じです。机椅子は a desk, a chair、 手紙は a letter、 カードは a card、 はがき。ところがメールは a がつかない、 furniture も a がつかないでしたね。ですから数えられないものです。書き、郵便、メールは数えられない。メールが数えられない。そこにレジスタードというのはついているだけです。これもちょっとしたことですけど、つけないようにと。7番、大抵は文房具店で手に入る安価な既製品である。And is usually 大抵は a cheap ready made。すぐに使える ready made。もう使えるまんまで作られている。seal available at stationery stores。 文房具店は stationery ですね。 stores はショップスになれば、これはイギリス英語と、どっちでも結構です。 cheap ってのは値段も安けりゃその品質も良くないってことまで一語で意味しちゃいます。ですからよく海外とかでですね、ご年配の女性がコミュニケーション取ろうとして This is cheap とかって言ってニコって笑ってらっしゃるんですけども、お店の方はプーンと無視してるっていう、愛入れない風景ってありますですね。気持ちが伝わらないって言いましょうか。あれは本当にお安いですよねって喜んで、ちょっといい気持ちにしようと思ってらっしゃるのがちょっと無駄になってるわけです。あれは inexpensive とか、 much more inexpensive than I could expect とか、 本当思ってたよりうんと値段だけお安いんですよねって言えばニコッとしてもらえるわけで、ですからチープという言葉はそこまで意味する。ですからあまり使いたくないって方も中にいらっしゃる。下にあります inexpensive、 これ形容詞です。案がついているのはシールがあるからです。これは値段が、値段だけがこれ高くはないというですね。リーズナブルって言ったらこれはもう本当にいい値段だ、安いという意味ですよ。あ、これだったら買えるという値段がリーズナブルって言いますですね。これをもうご承知だと思います。さて今度は8番、銀行員は銀行で登録されている銀行でキャッシュカードを使わずに銀行口座から預金を下ろすときに使用される。銀行員 is a seal registered at a bank。 はい、バンクシールとかって言わないの、これはまずいみたいです。銀行の保証をするとかしないとかですね、もう経済用語でこの銀行の方がバンクシールって言うともう一つの概念があって、これはもう銀行で保証されてるからこれは担保がうぬんかぬんって、もうそういう一つの、まあ、言葉があるんで、バンクシールなんて言葉はちょっと全然そのハンコとかなんとかとかかけ離れたものなんで使えないということのようです。ですからこれはもう説明するしかない。銀行員is a seal registered at the bank、 銀行に登録されているハンコです。まあ、実印でやったりもしますけども。 and is used when they make withdrawals。 make withdrawals で銀行口座から預金を下ろす。どこにも銀行口座ってないじゃないと、もうこれでほとんど OK みたいですね。まあバンクって前に言ってあるのもありますけども、 make withdrawals でこれお金とかなんとかどこにもないのに銀行口座から自分のお金をまた自分の元に持ってくる、引き出すっていう意味がこれで出るようです。withdrawal だけ使うんでしたら withdraw を動詞にして money、 withdraw money、 これで、自分の口座からお金を引き出す。口座なんて別に言わなくてもいいですね。これだけで結構。ここではキャッシュカードを使わずに without ing、 without using a cash card、 without using a cash card、 あるいは without a cash card、 これだけで結構。何々しないで、何々なしで、 without の後ろは ing、 あるいはそのまま名詞で何々なしでで結構でございます。はい、というわけで、まさにハンコについてという、これは覚えておこうというものがいくつかございましたですね。よろしゅうございますか。でもありますよ。まずハンコそのものは何ていうか、一人一人が持ってる personal seal、 personal seals ですね。 personal を入れてください。実印 registered seal、 in a impression です。 imprint、 impression、 どっちか。市町村の役所をお答えください。 local government office、 local government 一語で言うと municipal office、この言葉はちょっと慣れておきましょう。書類、documents, papers、 取引、transactions、 deals でもいいです。何々にのみ、何々だけ、何々独占的にこれだけ、 exclusively、 exclude 排除するですもんね。法的な本人確認、 legal identification、 証明書、certificate、 書き留め郵便、 registered mail、 これは S つきません。預金を下ろす、 make withdrawal、 withdraw money、 これで結構でございます。はい、バンクアカウントとか別によろしいと。はい、これで11個でございます。ちょっと1個多かった、11個でございます。大変結構でした。はい、結構でございました。さあ、ではここからのお時間ですが、今日は日本的辞書の Q&A、 いつものようにご説明差し上げるんですけども、今日はですね、実は授業解説のところに珍しくと言いましょうか、ございまして、そっちもちょっとご準備いただく。50ページです。宗教というのがありまして、後ろの Q&A、で見ましたら、次こっち戻ってきたいと思います。じゃあ後ろの Q&A ですけれども10でございました。じゃあどこだろう、90ページ、あららと、英語が一つもないんだけど、 90、ここは日本歴史の中でもちょっとこれお話を差し上げてるかと思います。ここはちょっとご自身でお読みになってください。もう目当たりはし話ではございません。で92、93をお開けいただいて、でここはちょっとご説明させて、で94、95これどうするのって、これはもうあの知識の整理でございますが、ここはもう、大丈夫って方は全然無視していただいても結構です。まあご興味のある方はこういうことをねぐらいで結構です。はい、というわけで92、93に戻っていただいて、我々は仏教徒ってことに なってるって言い方はちょっとおかしいですけど、まあ我々は、キリスト教徒でもないですし、イスラムの方もほとんどいらっしゃると、我々仏教徒。で、その仏教あまりにも身近なもんですから、一体何なんだろうと、ちょっとそこのご説明があります。まずその仏教です。なんで仏教というものが世の中に生まれたんですか。人間には霊魂があり、それが永遠に生まれ変わりを繰り返し生まれる前の業によって生まれてからの身分が決まる。これ仏教なんですよ。というカースト制度、今でもインドにはまだ残ってると言われています。これバラモン教、まあ今のヒンズー教、昔はこういう考えでした。で、これを否定したのが釈迦牟尼だと、こういうことなんです。世の中全部こういう考えでありました。その当時のそのインドですね。ですからどうして私はこういうカーストなの？どうしてあの私が好きな彼と結婚できないの？どうして私が好きな職業につけないの？それはあなたのせいじゃないんです。あなたのせいじゃなくて生まれる前から決まってるんです。じゃあどうするの？いや、どうしようもないんです。生まれる前からです。じゃあだからこれでいいんです。こういうお話だったんですね。これでいいったって、それはもういいカースの人はいいですけども、なんで私がって、もうおかしいだろうって話ですね。で、釈迦牟尼はこれがおかしいということをどうおかしいのか、ちゃんとそれが人に説明できるようにしたい。霊魂なんかないんです。前世のことなんかわからない。来世のことなんかもわからないと、これが釈迦牟尼の教えでございます。前世はあるって方もいらっしゃいますけどね。宮さんとか私は何とかだってはっきりおっしゃってて、まあそれそれでもう考え方なんですけど、まあ今、この釈迦牟尼はそのカーストおかしいよって言いましてですね、現世に生きるしかない。これ今を生きるなんてよく言います。釈迦牟尼って言いますけれども、この牟尼ってのはその聖人って意味らしいんですね。仏教語で。じゃあ釈迦ってどんな意味と。お釈迦さん、お釈迦さんと我々呼んでますけれども、本名はゴーダマ・シッダールタさん。ゴーダマ・シッダールタさん。あるいはゴーダマ・シッダルタ。ゴーダマ・シッダルタさん。こういう本名でございました。現在のネパールの南部にカピラ国っていう国があったそうです。現在のネパールの南部ですね。で、そこの釈迦族、あ、そういうことかと。釈迦族出身の王子さん。本当の王子ですよ。今のなんとか王子とかって言って、王子から今度トヨタの店長になっちゃって子供店長になっちゃったりして、そういうはにかみとかじゃなくてですね、本当にその王子さんなんです。で、16歳でもう妃を迎えてお子さんも設けてですね、何不自由なく暮らしていたんです、王子さんです。で、どうしたの？なんかおかしいと、この世の中のこの考えおかしいということで、29歳で妻子を残して、29歳ですよ。妻子を残して馬一頭連れて、これが溶けるまでは帰らないと。結構ひどいじゃない、それって。子供と奥さんどうなっちゃうんだよって、まあそれ置いといてですね。そうやって修行に出たって言われて、6年間修行に出たと。で、悟りを開いたと。で、どういうことかというと、左に書かれてますね、質問したんです。自分ではコントロールできないこともあるんだよと。しかし自分の恋は自分に跳ね返ることも事実だから、努力をすれば報われる、悪いことをすれば地獄に落ちる。つまり因果応報、自業自得と悟ることだと。こういう結構難しい言葉だと思うんですが、情けは人のためならず、間違えちゃう人もいます。ダメよ、そんな情けかけちゃう。人のためならないんだから。そうじゃないですよね。情けかけなさい。回り回って自分に戻ってくるから、情けは人のためにするんじゃなくて自分のためなのよって、まあ、そういう意味だったのとかって。結構間違えて取られたりしがちなんですけども、右にあります四苦八苦っていうのは四つの苦、八つの苦とか言いますね。その最初の四苦八苦しながらって四苦、四つの苦が上の四つです。こんな境遇に生まれたくなかった。生まれて上での生の苦、年を取りたくない、老いの苦、病気になりたくない、病の苦、死にたくない、死の苦、 これは4つの句とって言いますけども、あの人とは別れたくない、嫌な奴は一緒にいたくない、欲しいのに手の入らない、などなどと、じゃあどうすればいいんですか、現実あるがままに受け止めてください、考えてばかりいないで目標に向かって実践してください、欲望は最小限に抑えて人のために尽くして執着心をなくすんですと、どうなるんですか、苦悩や不安のない静かな境地に至りますよ、信じられないほどの集中力と行動力が身につくんです、望まないのに手に入る、助けてほしいって思わないのに助けられる、うまくやろうなんて思わないのにうまくできる、苦しい局面もうまく乗り切れるんです。本当ですかって感じなんですよね。で、釈迦牟尼の教えは理解したり実行するのが難しい、じゃあやっても無駄じゃないですかと言いたくもなります。人間というのは本来不完全なものだから、その不完全な人間が教えを完全に理解し実践することは難しい。あ、そうですか。今ずいぶん簡単そうだけど、こんなに簡単じゃないと思いましたけども、やっぱりそんなに簡単には理解できないですよねっていうところなんですけども、このあたりからですね、仏教って結構深いなと思わせるところがあります。じゃあ無駄じゃないですかって仏教は後悔しそうですね。いや、目指せばいいんだよ、難しいから理解しようんだってさ、難しいんだから、だからあなたはそこを目指してるかどうかだけを自分に問うてくれればいいんです。今目指してますか、今を生きてますかってこと言われるんです。じゃあ参ったな、でどういうことです、今の連続が明日なんです、どういうこと、いや私はその今勉強してて受かるかどうかって本当気になっちゃってるんですよね、で我々そうですよね、仏教はこういうみたいです。そんな受かるかどうかなんて先のことを自分で決めようなんておこがましい、それに向けてやんなきゃいけない、昨日は 100% やりましたか、今やってますか、今この瞬間別なことを考えたりしてませんか、やってますかって、いやー参ったな、それ正しいよなって、こういうことみたいなんです。ですから目指すんだっていう、なかなかこれが今に生きると、全力を尽くした瞬間瞬間が未来を作るんですよなんて、いや痛いなって感じなんです。これがまあ仏教でございますね。とはいっても、仏さん、そのお釈迦さんがお話しした内容っていうのは本人になってるわけでもないんで、その後亡くなってからかなりしてから、いやお釈迦さんこう言ってて、お釈迦さんってこういう顔してたみたいだよ、こういうっていろんな仏像を作られたりしたようなんで、ですから話がややこしくなってきて、聖上大乗仏教とか禅宗とかいろいろなこういうような考え方がいろいろ浮かんできたと言われてます。さて、じゃあ今の私たち、一応仏教徒なんですけども、現在の仏教観、なるほどななんて言っています。次ので成仏できる、極楽浄土へ行けると漠然と思っている我々です。まあ思ってますよね、だめだ、私は絶対これ地獄だなんて思う、いやそう普通は大丈夫だろうなって漠然と思ってます。ところがキリスト教徒の方は、自分が最終的にその瞬間神の審判を受ける、でもこれをもうぐっと心に刻んでるみたいです。だからそこまでは何をやったとしても自分が全部一人で背負って立つんだ、だから天国地獄もありだ。ですから西洋流の個人主義ってあるじゃないですか、我々から見て、もういいじゃんみんなこうやるっつってんだから、なんであたそこで、いや私はだとか、そんな子に言わないでちょっとやるよ、やだと、なんでそうわがままかなって、その立場っていうのはこの個人の、そうなんです、個人主義っていうのはここに根ざしているって言われますね。だから根本的に我々と違うんだ、最後は最後の審判を受けるのは自分だから、もうそこが腹が据わってるってこう言われてますね。死に対する恐怖感が薄れ、葬儀を仏式で行うことにも抵抗感がない。葬儀を仏式ってことは、2、3日その、そうです、あの中に横たわってますけれども、基本的に火葬されます、クリメーションですね。やだっていう、そこにものすごく抵抗があるっていう我々はあまり抵抗感ないですね。そういうもので、お骨になって、お骨をみんなでつまんで骨壺に、当たり前のことです。ところがキリスト教の方は全然これをやっちゃいますね。ちょっと高齢の方と、日本来たら、いやそれ行きたいよ、東京も行ってみたいよ、京都も行ってみたいよ、でも私ってこの年だろ、もし万が一そうしたら、うわー日本だったら火に焼かれるんだろうって、もうそれだけ許せないって言うんです。ですからキリスト教徒の方、火で燃やされるってのはよっ ぽどのことを背負うとかですね、黒魔女とかですね、ああいうことですから。だから火で自分の体がそれ意識がなくても焼かれるってことはちょっと耐えられないことらしいですね。ということで基本的には同窓でございます。観音信仰など現世利益には関心が高い、病は気からということもあり結構ご利益があると、我々にとっては神様いっぱいいますよ。これもまあ、じゃない方から見たら なんなのその節操のなさはということになっちゃうわけですけども、戒名について、はい、まあ出ることはないでしょうが、戒名英語で何て言うんですか、Posthumous Buddhist Name と言います。Posthumous P-O-S-T って何々の後の Humous P-O-S-T の後に H-U-M-O-U-S Posthumous 死んでからのBuddhist name、 これ仏教徒としての名前、これが戒名としてはこういう説明でなんとか分かってもらうと。と言いますのはキリスト教徒が生まれてすぐバプタイズ、洗礼を受けてクリスチャンネームっていうのはみんな持って生き切るわけですよね。みんな同じような名前ってありますよね。私たち生きてる間は仏教徒でも何でもないって言っておかしいですけど、週に一遍も行くわけじゃないし、亡くなったその瞬間に仏教徒としての名前を死も与えられて、そして死後の旅路に出ると、死に装束をしてと、そういうことなんだ仏教徒って言って、ですから我々仏教徒に最後なるわけですけれども、ということでございます。ポストヒューマスブディストネームという言い方で説明したりいたします。さあ、そうしましたらですね、なんとなく仏教ってはそう言われてみるとそういう説明会。では、50ページでございます。回答解説の50ページちょっとご覧になってください。あとでまたこの Q&A の前の方にも戻ってきますですけど、まず10番のところを見てみましょう。What is the difference between worshipping at a shrine and at a temple? 拝み方の違いです。ワーシップはお祈りするですか、ワーシッピングはお祈り、礼拝。神社とお寺のそのお祈り、拝み方の違いがある、それ何ですか、これはよろしいですよね。At the shrine, you clap your hands. さあ、なんて訳しますか、手を叩くって、これおかしいですね。柏で、木偏にしろと書いて、柏でを打ちます。二度ほど。And then bow.お辞儀をする、ソレムイ、厳粛に、おごそかに、そうです、二泊二礼とかですね。 While at the temple、 今のは神社、今度はお寺では You do not clap your hands、 怒られちゃいます。パンパンなってた、何やってんだ、柏では打ちません。その代わりでなくて、ただ単に Join your hands together and bow、 ペケペケをして、そして頭を垂れます、お辞儀をします。Join your hands って何でしょう。Join は参加する、いやそうじゃなくて結びつける、両手を結びつける、手と手を合わせて押し合わせてありますけど、何してんの、これ合唱でございます。エネルギーをこうまとめて一つにするとかって言われますが、合唱する、これが Join your hands、Together も入れてた。はい、この違いでございます。続いて、on what occasion、 どんな時に do the Japanese people visit Shinto shrines and Buddhist temples、 どんな時に神社に行って、どんな時にお寺さんに行くんですか、日本人の方は。まあお祝い事とお悔やみ事って言っちゃえばそれでまあよろしいかと思いますが、漠然と、まあそれいいことと悪いことっていうのは言い方もできるかと思いますが、 Japanese generally visit Shinto shrines on such occasions as、 具体的に New Year's Day, the birth of a child, a marriage ceremony、The celebration of 七五三 and so on. まあ、オースピーシャスイベント、行幸の吉兆のなんて言い方をよくしますけども。As for Buddhist temple, このお寺さんに関しては、They visit them on occasions such as New Year's Eve ですよ。大晦日はお寺。一日経つと今度は神社、忙しいわね。funeral、もうこれお寺さんで神社でやっちゃった。And death anniversaries。何これ？ Death anniversaries。あの、何周期ってやつでしょって、なんて言うんだったっけ、何周期だかわかんないけど、法事って言いますね。これもわかってんだけど出てこないって。法事って言います。法律の方にこと法事。 何周期っていうのはこれ日本語になりませんですから、数字が書いてあれば3回期、5回期、3周期と、まあ、こんな言い方をするんでしょう。さて、今度は次に行きましょう。 Is there any religious altar in the average Japanese home? 祭壇、宗教的な祭壇が通常の日本の家庭にはありですか、あるのですか。 Yes, あります。 In many Japanese homes there is either A or B a small Shinto shrine 神棚 placed on a shelf、 棚の上に置かれているその小さな神道シュライン、まあ、神棚か、あるいは Buddhist altar、まあ、仏壇 in a niche、 くぼんでるところにさ、と in the wall、 壁の中のくぼんでるところにあるんだよ。元からその仏壇用にくぼませてあるんですけども、順番からいえばくぼませてるのを作ってここに仏壇入れてくださいね。このどっちかがあるんです。 Some homes may have both。 これ外国人びっくりですね。両方あるうちもあるんですよ。そんなのありですか。モスクと教会が一緒にあるようなもんじゃないですか。喧嘩しないんですか。いや、そういうことじゃなくてっていう、こういうことですね、はい。続いて少女仏教、大乗仏教、読み方だけ。少女仏教はひなやな、このままなんですけども、ひなやな。大乗仏教はマハヤナ。これ聞かれてですね、What is Hinayana Buddhism? え？これ一応は知っとこうってぐらいですね。ガイドしてて、それこういうの聞くって方は結構お詳しい人ですから、わかりませんっていうわけにはいかない。聞き直すわけにはいかない。英語で言うと The Lesser、あるいは Great、小乗とか大乗、Vehicle って乗り物ですから、大乗仏教の立場の人が小乗仏教を少女とかレサーって言うらしいです。少女仏教の人はそういうようなことは言わないんですね。なんかここにちょっとそういうニュアンスがあるみたいでして、少女仏教というのは非常に厳密な、タイとかビルマとかの全部出家する方々で、私たちは在家って言いますよね。あの仏教徒ですけど、あの頭剃っちゃってってことは本当にお寺さんにってことはありませんから、これが大乗仏教の立場と言われております。密教、エソテリック、難解な深遠なブディズムってこういう言い方ですけども、これがあのミステリアスって言っても結構です。ミステリアスブディズムとも言えます。なんか昔からエソテリックっていう風な表現ってことになってるらしいんですけど、まあ出てきた時に密教のことをねということでよろしいと思います。続いてはディエティ、これはなんで神様はゴッドでいいじゃないと、これまずいんです。本当に敬虔なキリスト教徒の方はゴッドっていうことは、彼らにとってのゴッドはもうイエス・キリストさんですから、ですから我々がですよ、オーマイガッド、今なんて言った、何がお前ゴッドだよ、お前何なんだよ、キリスト教でもないのに何がびっくりしたって、そういうこと言ってほしくないんだけどという立場なんですね。で、私もその話をあの聞いたことあるんです。本当に敬虔なあのパラシュドーラ舞台にいたこんな人なんですけども、紅茶もコーヒーももちろんお酒も飲まない。だったらさって言ったんです。ジーとかさ、ガーシとかさ、ゴッドって言わなきゃいいんだろ。ジーとかさ、いろいろ言い方あるじゃないの。それぐらいだったらいいだろ。ダメ。絶対言ってほしくない。なんでそんなにゴッドとかジーとか言う。とんでもないよって話なんですね。じゃあどうすんだよ。我々だって神様いるし、だからディーティーなんだろうと。ゴッドって言えない。でも我々にとっては、自然も神様、八百万の神様ですよね。だからディエティという言葉が必要になってくるということで、このゴッド関係のこういう宗教の話ね、やっぱりよっぽど仲良くないとなかなかできないところありますですね。その人のもう精神的な世界という言葉の区別ということで、ディエティ考えていただければいいと思います。続いてボディサットバーと呼びます。菩薩のこと、ボディサットバー、これサンスクリット語で菩薩、日本語よりは英語の方が分かりやすい。A Buddha to be。 仏にこれからなろうっていう人、悟りを開いてないちょっと前の人、だからまだ体をぐちゃぐちゃこう綺麗に飾ったりしてこの世にまだ欲がある人、本当に悟りを開いてしまうともう袈裟一枚で何の欲することもないということで、菩薩なのか、いやそうじゃない、もうブッダ仏さんなのか如来なのかというのは、その着てるもので区別をする。 菩薩はあ、ブッダ to be でございます。こういうことで。まあ、聞いて分かればいいレベルですから、まあ、別に覚えなくてもということです。お釈迦様一人に決まってくるときに、ザ・ブッダといえば、このお釈迦様という意味になるということですね。はい。ということで、まあ、覚えるというよりは、ああ、そういうことになってるんだ、英語の世界では。ではですね、あと残りです。前の方、どんなことが聞かれるのか。じゃあちょっと見てみましょう。44ページございます。今と被るところもありますので、飛ばすところは飛ばしていきますよ。What is the difference between Shinto and Buddhism? あ、なんかさっきは神社とお寺さんの違い、似てます。300線にありますので、たっといきます。Shinto has many gods and is unique to Japan. Unique は他にない、唯一の変わったところ。他にない唯一の特別さ。ですから日本だけなんです。Buddhism is a religion founded in India by Gautama Buddha. Gautama Siddhartha. Gautama Buddha. Unlike Buddhism, まあ、Buddhism と違って、仏教と違って、Shinto has neither a specific founder nor any books of scripture. Neither A nor B. A もなければ B もない。A も B も両方ともない。ですから、誰が始めたか、なんという、その、創始者もいなければ、スクリプチャー、経典もないと。こういうことでございますね。まあ、神道にはそうです。で、神道を言うときには、多神教のポリシースティックなんて言葉を言うと、非常に、通りがいいです。我々、こういう言葉ってあんま使わないな、ですが、英語のこの言葉自体は、まあ、クリスチャンの方にとって非常に通りがいいですね。あ、それで、あ、わかった。概念がすぐ伝わりますですね。多神教、一神教って言葉は彼非常に、分かっていらっしゃいます。今度は2番行きましょう。What is the ultimate goal of Buddhism? 仏教の究極の目標とは何なんですか？これはですね、我々の立場からすると、この一行、右の書いてある一行全部覚えてさーって言ったりすると、おーと。結構わかりやすいってことになると思います。The ultimate goal of Buddhism, 仏教の究極の目標というのは、to attain. Attain は、これまあ、reach とか get ですね。A state of mind. 何々の境地、心の状態へと達する。心の境地を得ること。which is free from. 苦労から解放されているが be free from. 何々から解放されている心の境地。suffering.サファリングってのは苦しみ。苦しみから解放される。by getting rid of worldly desire. worldly desire というのは世俗的なって言います。worldly。世間のです。現世のです。世俗的な現世の移し世の、この世の世間の欲求というものを捨てることによって。煩悩って言いますね。具体的な現れは人と比較してしまう。ついやってしまいます。あんな家に生まれたら、うちの両親がいい。こういうのがワードリーデザイア。よかったのにな。だからまず比較することやめなきゃダメだよ、なんて。なかなか難しいんです。これが仏教の究極の境地。ですから、すべてのこの世の中であれが欲しい、これが欲しいっていうのを全部捨てされると、そういう境地にって。これ曹洞宗の結構偉いお坊さん来ました。そんなのは無理だ、そんなの境地に達したとかいないよって言ってましたですね。ほとんどそんな無理なんだよなんておっしゃってました。ですからなかなかの目指すものでございます。ゴータマブッダ The founder of Buddhism believed that people suffer because of worldly desire. そのゴータマブッダ創始者仏教のざっと以下を信じて人々はその煩悩、まあ、割愛とかって言いますですけど、それがために苦しむのだと信じた。believed ですけど、people suffer、これは、普遍の真理なんで、ここは時制が、そうですね。過去形なのに、これは現在時制で書かれております。さあ、じゃあ3番いきます。When do people go to Shinto shrines? いつその神社行くんですか？はい、先ほどと同じですね。一語で言っちゃえば auspicious. A-U-S-P-I-C-I-O-U-S. A-U-S-P-I-C-I-O-U-S. auspicious. 一語で言っちゃえば lucky ですね。lucky occasions とか。 auspicious occasions. auspiciousness って言うと、吉兆って言いますね。別にお料理出しちゃうとこじゃなくて、吉兆っていう、こういう日本語に当てはまります。吉兆のめでたいっていうのは auspicious。People go to Shinto shrines on special occasions such as New Year's Day, birth of and childs, marriages. They might also go to shrines in order to pray for, このあたりです。pray for good luck regarding business or examination.、はい、これは下に書いてありますが、商売繁盛や学業成就を祈ってってことなんですけど、こんな簡単でいいの？グッドラックでいいの？繁盛とか成就、アカンパリッシュメントとかなんかいろいろ難しい。そういう難しくなく、英語の方が随分簡単に言い表すことができます。で、その後ろが、厄除け。for protection against misfortunes。これで厄除けです。このあたりは余裕のある方でいいですよ。まずは、英語から日本語で結構です。ですね。もう、キリありませんから、余裕のある方。まずは日本語から。英語から日本語で結構です。はい、先ほどとこれ被っておりました。で、4番です。What do people visit Buddhist temples for? For があります。For what? 何のために今度はお寺さんに行くんですか？それは観光もあるし、いろんな祈願をしてってのもあるし。Some から始めて others。これがカンマで Some。ペケペケな人もいれば、ペケペケな人もいる。全員のことを言ってません。ですから、the others としてはダメです。the がつくと残り全部は全員のことを言ってます。こんな人もいればこんな人もいる。はい、ですから、観光のために有名な古いお寺さんに訪れる人もいれば、to pray to Buddhist statues for, pray to A for B です。今度は、pray for B に 2A が入りました。B を求めて先にどこどこに祈る。いくつかの願いを求めて、2A。その仏教のスタチュー。ですから、その仏像に祈る。そういう人もいるんですよ。pray for B の前に 2A とこういうふうに入ってくる形。先ほどとちょっとこれが、そこが複雑になりました。さあ、残りあと少しです。5番。How can I distinguish Shinto shrines from Buddhist temples? 神社とお寺とどういうふうに区別するんですか？これは鳥居の話が一番わかりやすいですね。先ほどの柏手と合掌でもいいんですけど、こっちは簡単だと思います。Shinto shrine has a large gateway called a 鳥居。あがなくても結構です。日本語の単語ですか ?at its entrance. 入り口にってのはこれ大事ですね。入り口に。while a Buddhist temple usually has statues.
これは木造、仏像です。in the main hall.
これが金堂とも言う、本堂とも言う。本堂だったら分かりやすいんですが、まあ、金堂と言ったりしますですね。一番の主になっている仏像がある、そこのお堂のことでございます。これで結構。じゃあと、6番です。じゃあその鳥居が今出ました。鳥居ってもともと起源、もともと何だったんですか？鳥居ism is said to 何々と言われている。have originated as a perch. perch は下に泊まり木としての起源がある。もともとの由来は泊まり木であると言われている。for sacred birds. 聖なる鳥のための泊まり木。in the compound of a shrine. compound は境内って言いますね。下に書かれてますが、境内って呼びます。compound の下にちょっと書いてください。precincts. こっちの方が出てくること多いかもしれない。precincts. precincts. precincts. 境内って言うと、こっちの単語の方が出てくること多いかと思います。神社の、この囲まれた、神社囲まれてじゃないですか。いろいろこう、いろんな、その中の敷地全部、境内。でございます。さて、今日の最後は、日本人論の Q&A、宗教とは全く関係ないものが出てきます。What is 社員旅行？社員旅行って何ですか？どうして日本の会社は、そこの従業員、働いている方に参加することを要求するんですか？ まあ、社員旅行はちょっと出ないかなって気もしますですけども、一応は見てみましょう。ポイントだけ申し上げます。社員旅行 is a company excursion。 会社の小旅行です。会社の遠足です。スクールエクスカルションで修学旅行って言いますね。ですから、まあ、一日じゃない何日かの旅行ってことです。In which all employees are expected to participate。 なんで in which の in があるんですか。これ participate in でないと、後ろにも名詞取れないから、 participate in、 take part in、 同じです。 in が必要です。参加するということになっている。こういうことですね。当然参加するものだと全員が。そういう会社の旅行なんです。It is one of the means、 手段の一つです。カンマして、employed、 この employ は雇われているじゃなくて、used って言います。使われる、利用される、そうなんです。used の意味の employed by Japanese company。日本の会社が使う、そういう手段の一つなんですよ。何するために ?to strengthen, 強くする。a sense of membership, これ帰属意識。and a sense of が省略で、group solidarity, これ覚え方、ソリッドってのは固体です。liquid ってのは液体。liquid は液体ってのはブルブルブル移動。固体ってのは固まってる。ですから、solid, solidarity で固まる、グループが固まる団結心とこうなりますね。among the employees。まあ、ここまでです。でさらに具体的なことが下に書かれてますけれども、ここでは下のノートの2つの単語をちょっとご紹介します。The main event of the trip is a big party during the evening where employees can casually mingle with one another. お互いに over food and drink で mingle です。まずはお互いが親しく交わる交差する夜の宴会のことでしょう。ミックスに似た単語ですか mingle with。人と交際する、親しく交わる、覚えやすい、mingle with。 さあ今日の最後はこれです。 over、 後ろが名詞ですから、これは前置詞の over。 これ訳すときに注意です。知りませんとなかなか訳せない。 food and drink って書いてありますが、これは食べたり飲んだりしながらって訳すんです。どこにしながらって、そういうオーバーなんです。10時のオーバーってよく書いてあるんですが、例えばですよ、over a newspaper、 新聞を読みながらって、どこにリードとかないんです。ところが over a newspaper、 新聞を読みながら、新聞の上でとか新聞かけてじゃないです、新聞を読みながら。 over a cup of tea、 cup of tea、 紅茶を飲みながら。なんで、そういうオーバーなんです。後ろにある前置詞ですか、後ろには名詞、その名詞一語で、その名詞を使って当然している動作、行動も訳し出してください。よっぽど知らないと勇気出してそこまで出せないですよ。ですからこれは注意していただくオーバーでございます。ですからオーバー、ちょっと今日前半でも出てきましたけど、前置詞のこの従事を表すオーバー、食べながら飲みながら何々しながらっていう、これ確認していただくとよろしいかと思います。はい。というわけで、今日はこのあたりまでとさせていただきます。お疲れ様でございました。